今日、ゼキエルが捕囚の地からエルサレムに、携え行かれた、ところで、示された民の偶像礼拝、そしてその裁きについて、普段見えない主の栄光と、また御使いの働き、そしてそこに行けば見れますけども、神殿の内部なかなか入れないところで行われていました忌まわしい偶像礼拝の姿まで主はエゼキエルに見せて、主がエルサレムを滅ぼそうとしておられることが決して理不尽なことでないこと、主が忍耐に忍耐を重ねつつやむを得ない裁きであることをエゼキエルを通して示します。彼はやがて星の地に戻されてからこの光景をはっきりと告げなければなりませんでした。先週見たところでは、この甚だしい偶像礼拝に対して神様が裁くために御使いたちにどのように命じられたか、6人の御使いは火をも破壊するために使わされました。そして一人の天布の衣を着た御使いは民の中で信仰に踏みとどまっている者たちに印をつけて滅びから免れるように、そしてこの天布の御使いは同時に民を清めるために裁きの火を受け取って使わされました。こうしていよいよ裁きが実行されようとしていました。今日はこの続きの11章、堕落した指導者たちへの裁きと、その後に主が民に新しい心を与えられるとの約束が記されています。共に11章を拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第11章、エゼキエル書第11章、霊は私を引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行った。見よ、その門の入り口には25人の者がいた。そしてその中に民の長であるアズルの子ヤーザンヤとベネヤの子ペラテヤがいるのを私は見た。主は私に言われた。人の子よ、この者たちはこの都で横島のことを計り、悪い計りごとを巡らし、当分家を建てなくともよい。この都は鍋であり、我々は素の肉だと言っている。だから彼らに向かって予言せよ。人の子よ、予言せよ。主の霊が私に下り、私に言われた。あなたは言え、主はこう言われる。イスラエルの家よ、あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の霊の思いをよく知っている。あなた方はこの都で刺し殺された者を増し加え、都の通りを刺し殺された者で満たした。 末ゆえ神である主はこう言われる。あなた方が町の中で横たえた、刺し殺された者こそが肉であり、この町は鍋である。しかし私はあなた方をその中から連れ出す。あなた方は剣を恐れているが、私はあなた方の上に剣をもたらす。神である主の言葉。私はあなた方を町から連れ出し、他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知る。この都はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁く。あなた方は私が主であることを知る。あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りの国々の習わしに従ったからである。私が預言していた時、ベナヤの子ペラテヤが死んだ。それで私はひれ伏して大声で叫んだ。ああ神主よ、あなたはイスラエルの残りの者たちを滅ぼし尽くされるのでしょうか。その時、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、エルサレムの住民はあなたの兄弟同胞あなたに買い戻しの権利がある親類の者たち、またイスラエルの前科のすべての者に対してこう言った。主から遠く離れよ。この地は他でもない我々の所有地として与えられているのだ。それゆえ言え、神である主はこう言われる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた。それゆえ言え、神である主はこう言われる。私はあなた方を諸国の民の中から集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を呼び寄せ、あなた方にイスラエルの地を与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌まわしいもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除く。私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。こうして彼らは私の掟に従って歩み、私の定めを守り行う。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし忌むべきもの、忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、その行いを頭上に返す。神である主の言葉。するとケルビムは翼を広げ、輪もその横についた。イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその都の中心から登って、都の東にある山の上にとどまった。霊は私を引き上げ、幻のうちに私をカルデアにいる捕囚の民のところへ神の霊によって連れて行った。そして私が見たその幻は、神から私から去って登っていった。私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。天の父様、エルサレムへの裁き、そして捕囚の民のもとに向けられました主の帰り身と回復の約束。確かに主はご自身の計画を持っておられ、 その御言葉の約束の通りにことを運ばれます。どうか私たちも揺れ動く世にあって変わらない主の言葉を頼りに歩むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書というのは不思議なもので、みんなで学ぶと今まで気がつかなかったような、聖書の教えが、見えてくるのではないかと思います。説教者はそういう意味で学ばせていただく恵み、分かち合う恵みをいただいています。この箇所はアウトラインに太い字で記した通りに、1節から12節の邪悪なエルサレムに対する裁きの宣告、13節から21節は、邪悪でありました民の長の一人ペラテアの死と、その後のイスラエルの回復と清めの約束、そして22節以降、地の栄光がエルサレムを離れ、エゼキエルがこの幻のが去っていくときに元の捕囚の地に戻されたことが記されています。一つ一つ見ていきましょう。11章の1節から3節では、東の門の入り口に25人のイスラエルの指導者たちがいたこと、そこには民の長である2人、ヤーザンヤとペラテアがいたと。この二人は有名な人物で、エゼキエルも、よく知っていた、人たちです。主は、エゼキエルに、この集まった、指導者たちが何を相談しているかを明らかに、告げます。二節にありますように、横島な、計画、悪い計り事でした。どんな悪いことか、非道を行うことも悪いんですけども、神様のご計画を認めず、それに逆らう計画を彼らは巡らしていました。神様は、エレミアを通してあらかじめ、捕囚はエルサレムの敗北は、必至である、必ず起こると告げておられました。そして、二度の捕囚がありました。特に第二回目の捕囚は王様とともに多くの民が、高い地位にある民も含めて、イスラエルの力となる人たちがごっそりバビロンに連れて行かれる捕囚でした。そこにエゼキエルもいたわけなんですけども、しかし残された民、そして指導者たちはバビロンに服することをエレミアを通して告げられていたにもかかわらず、それを聞こうとしませんでした。当時置かれていたのは傀儡のゼレキヤ王です。エレミア書を詳しく見ると、エレミアがどれほどひどい迫害を受けてきたか、そして民の中の偽預言者がなお、エルサレムは大丈夫だと、主が助けてくださると、言って、偽りの預言を語っていたことを読むことができます。 その悪い計り事とは、民を虐げること自体良くないし、主の言葉を聞かないことも、そして正しい預言者を迫害することももちろん悪いんですけども、神様に対する反逆でした。この後に及んで、なおエジプトに頼って、もうエジプトはもう帝国としては衰えて力がなかったはずです。しかしエジプトに貢ぎを密かに送り、また内通してエジプトと共にバビロンに反逆しようとしていたのでした。そして神様が言ってないことをあたかも言ったように、彼らは嘘を言っていたんです。五節、そして六節、そして七節ですね。主が彼らの思いをよく知っているとエゼキエルに告げ、そしてこの六節では、この都で大勢の人が虐殺されたのはバビロンに反抗したため、服せばいいのに逆らい続けたためだと。主に逆らったことが通りを、都の通りを差し殺されたものに満たす結果をもたらしたのだと。バビロンが残虐非道な攻撃をした、まあ、確かにそのように働いたんですけども、それは敵対したからでありまして、投降すれば神様は命を守られたはずです。この大きな犠牲は彼らの不信仰と主に対する反逆のためでした。にもかかわらず彼らはなおこう嘘吹いていました。三節にある言葉ですね。当分家を建てなくてよい、つまり家を建てる、防御を固めて、そして、この困難に対処しようとする努力ですけども、大丈夫だと過信していたんです。この都は鍋であり我々はその肉だと。この例えちょっとピンとこないかもしれませんけど、肉は、価値のあるもの、そして鍋というのはその肉を守って美味しくするもの。自分たちは価値があるもので、そして、壁で囲まれて守られているので、安全だ。日本人だとこういう例えしないと思うんですけども、そういうふうに私たちは肉だと、大切なものだから守られている。こう鍋と肉を例えにして言っていたんです。しかし七節をご覧ください。あなた方が町の中に横たえた刺し殺されたものこそ肉であり、この 町は鍋である。あなた方が尊い価値があるものだから守られるという言った者たちが剣で刺し殺され横たえられた。そしてあなた方が頑丈な防備だと守りだと言っていた鍋、それはバビロンに崩された、また崩されていく、破壊されて滅ぼされていくエルサレムの城壁町だと、そう主は宣告されたんです。8節、あなた方は剣を恐れているが、私はあなた方の上に剣をもたらす。こうしてあなた方は、9節ありますように、他国人の手に渡され、そして引きずり出され、このエルサレムからですね、そして国の境、国境あたりで殺されると、裁きを受けると、そう主は告げました。この時にあなた方は私が主であることを知ると、自分の思う通りにならないことで、主が告げたことがやはり正しかったことを思い知ることになると。多くの人が主はこう言われると、このそう言えば必ずなるかのように自分の願いを、安易な願いを主から聞いてないのに語りましたけども、決して自分の考えを主の名によって語ればその絵が実現するというわけではなく、全てを委ねて主に聞いて教えられたことだけがなるんです。御言葉は変わることがありません。私たちは時にもう自分がもうこうじゃないと困るということを、必ず主がそう導いてくださると信じ込んで、そして失望することがあります。私自身も結構痛い目に遭いました。神様のご計画は人のご計画より高いのです。神様は守られることによってはエルサレムの人々の信仰は新たにされない、そのことをご存知でしたから、滅ぼされ異教の地に連れ去られることを通して主を知るように導かれました。13節に、私が予言していた時、ベナヤの子ペラテアが死んだ。これがどんなタイミングであったか、はっきりしてないんですけども、エゼキエルが、予言した通りにエルサレムは敗北し、そして私たちは鍋の中にある肉だと言っていたペラテの言葉は、実現せず、彼自身が滅ぼされることになりました。そのことをエゼキエルは、幻で示されました。彼は大声で、残りの者たちを滅ぼし尽くされるのでしょうかと訴えます。神様は時に 私たちが耐えられないと思う導きを与えられることがあります。その時には許されてますので、主よどうしてですかと祈りましょう。そして主は答えてくださいました。ご自身の深いご計画をです。十五節にはエルサレムの住民の高ぶりが記されています。このエルサレムの住民とは、エゼキエルを含め捕囚で連れて行かれた人々を見送った約束の地に留められて見送ったエルサレムの人たちです。それはエゼキエルの兄弟、同胞、そして親類の者たち、イスラエルの前科のすべての者たちでした。捕囚民に対して彼らはこう言ったのです。主から遠く離れよ、もう神様の恵みはない、あなた方にはないと、もう都から離されたんですから、あなた方には神様の祝福はないです、諦めなさいと、そう言って彼らは残された自分たちが価値あるものだ、尊いものだ、自分たちの信仰を棚、不信仰や偶像礼拝を棚に上げて、エルサレムに残っているから神様の祝福と守りがあるんだというふうに主張しました。死から遠く離れよ、この地は他でもない我々の所有地として与えられるのだ。つまり捕囚に連れなって連れ去られたためにはもう所有地はないと、約束の地から引き抜かれたのだと言って、自分たちだけが祝福を、占有している、独り占めしている状況だと、高ぶったんです。しかし事実は、死の前の事実は全く逆でした。16節、それゆえ言え、神である主はこう言われる、私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。これは事実ですね。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていたと。主ご自身が捕囚の民と同行されて、そして共におられたんです。捕囚の民はもう神殿で礼拝できませんでした。残されたのは御言葉、心に刻まれた御言葉だけでした。ですから彼らは遥か遠くの故郷を見ながら主の約束を思い返して、モーセはこの捕囚のことまで予言してましたね。イスラエルの民がやがて主を忘れ、そして懲らしめを受けても聞かず、ついに彼らは異国の地で主を思い起こす、そしてやがて回復されるという約束をモーセは申命記に書き残しています。イスラエルの民の不信仰の歴史が、詩式、サムエル記、列王記に記されていました。そして預言者の書も、捕囚になること、そしてそのうち回復することをイザヤもまたエレミアも語りました。エレミアは70年の後に戻されるという予言までしております。御言葉を中心に礼拝する 神殿を追われた、故郷を追われたイスラエルの民に主は共にいて、彼らの神殿となってくださいました。17節をご覧ください。それゆえ、いえ、神である主はこう言われる。私はあなた方を諸国の民の中から集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を呼び寄せ、あなた方にイスラエルの地を与えると。彼らは戻されます。18節、彼らがそこに来るとき、すべての忌まわしいもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除く。彼らはもう偶像、少なくとも見える偶像に、囚われることはありませんでした。捕囚の地で清められたのです。そして19節、私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。このことは、捕囚から帰還してもなかなか起こりませんでした。信仰者は、生き残ったんですけども、これが本当に成就するのはキリストによってでした。エレミアもこのことを予言しています。エレミア書の31章、34節を読みいたします。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。こうしてやがて民が約束の地に戻され、そして心を新しくされ、主に仕えるようにされる。エゼキエル書に戻っていただけますか。11章の20節、こうして彼らは私の掟に従って歩み、私の戒めを守り行う。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。そして21節には、この恵みにもかかわらず、忌まわしいものを見嫌うべき偶像の心を、自分の心として離さない者はその報いを与えると警告しています。ここまで語られた後、示された後、主はエゼキエルを引き上げて捕囚の地に戻します。この約束とともに、ケルビムと主の臨在の栄光は神殿を離れて都の東の山頂、東というと多分オリーブ山です、そこに留まりました。 そこはやがて主が弟子たちを置いて天に引き上げられ、また終わりの時に降りてこられる場所です。霊がエゼキエルを引き上げて捕囚の地に戻し、そしてこの幻は見えなくなりました。25節、私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げたと。もうエゼキエルは恐れて口ごもるものではありませんでした。神様は弱いものを強くしてくださいます。私たちも今先の見えない状況に置かれていますが、神様の約束は確かです。そして苦難を通して私たちを清めて力強い証人として用いようとしておられることは確かです。私たちは捕囚にあったことはありませんけども、こんな形で緊張を強いられる時代が来るとは思いませんでした。しかも全世界的に。しかしこのことも主の御手にあることを覚えましょう。そしてどこにあっても主は私たちの神殿ですし、また私たちを神殿としてくださいました。主は共におられます。平らな内試練に合わせることはなさらず、すべてのことを最善に導き、そして決して見捨てることなく、また失望させることはありません。ただこの21節の警告は覚えていたいのです。忌むべき者の心を自分の心としてはなりません。ヘブレ書の2章3節をテキストに抜き書きさせていただきましたが、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いはあらかじめ死によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。私たちは聖書全巻をいただいたものとして、さらにはっきりと神様の救いを知っていますので、滅ぼされるから、救いを失うから信仰に固く立つというわけではありません。神様が尊い犠牲を払って決して朽ちない救いを与えてくださったからこそ、この救いをないがしろにしないようにしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたのご計画がここにも明確に示されていることを見ました。私たちはその全容を聖書全巻を通して委ねられたものです。どうか自らの心に主の計画が確かであることを刻み、そしてエゼキエルが証ししたように勇気をいただいて証しできるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。